聖書と福音の時間です。ジャンボジェット機は自動洗浄しているのでしょうか？いいえ、自動ではありません。以前は成田空港近くに丸洗いマシンがありましたが、今はスタッフによる手作業です。水とモップと洗剤を使って人知れず行われています。同じように、今から2000年前、キリストが人間の罪を洗い流し贖ってくださったのだと聖書は語ります。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。ところで、私には小学生の頃からずっと疑問に思っていたことがあります。それは、学校にはシャープペンシルを持って行ってはいけないというその理由です。普通の鉛筆だったらいいんですが、シャープペンシルは持っていくことを禁じられていたんですね。先日、現役の小学校教師の方からその理由を教えてもらいました。小学生がシャープペンシルを持っていくと、授業中に分解するからだそうです。私はそれ聞いてすごく納得しました。というのは、私は今でも新しいペンを買うと分解せずにはおれないからです。何らかの命令や指示にはちゃんと理由があるということがよくわかりました。ところで、イエス・キリストは十字架にかかる直前、弟子たちに次のようにおっしゃったのです。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。心騒がせるとは、パニックや心配、恐怖、そういったものでいても立っても折れなくなることですね。それは人生を台無しにすることです。そしてそうならないために、神を信じ、イエス・キリストを信じなさいとおっしゃったのです。なぜ神を信じると心に平安を取り戻すことができるのでしょう。三つの理由で考えたいと思います。第一に、この方は全能の父なる神だからです。元宝塚のトップスターで女優のマヤ・ミキさんは、宝塚時代何度も何度もお父さんを特等席に招いたのです。しかし、お気遣いは結構ですと言って一度も劇場に足を運んでくれなかったそうです。やがてこのお父さんが亡くなられて、遺品整理のために実家に入って、そして机の中を見てみると、なんとそこにはマヤさん出演の公演チケットの半券がたくさん出てきたというんですね。その席番を見ると、すべて一番後ろの席でした。娘の活躍する姿は、自分以上にお客さんに見てほしいという思いです。と同時に、自分が着ていることを知って、娘が余計な緊張してはいけないと考えたようです。マヤさんからお父さんの姿は全く見えませんでしたが、しかしお父さんからは彼女の様子はよーく見えていたのです。これは娘を思う親心ですね。聖書の神、それは父なる神と呼ばれる方です。この大宇宙の創造主にして、大黒柱という意味で父なる神なのです。そしてこの神は、今まであなたの人生を応援する思いで見守り続けてこられた方なのです。人生の中で時に一人ぼっちの心境に陥ることがあるでしょう。しかし、あなたが気づいていないだけで、実は神はいつもあなたをご覧になり、必要な支援を送り続けてこられた方です。昨年、私には孫が生まれました。そして赤ん坊という存在がいかに小さく、か弱く、そして無力の存在であるのかということを再認識しています。赤ちゃんは一人では決して生きていくことできませんね。このラジオをお聞きの皆様は、赤ちゃん時代をとっくに卒業された方々でしょう。 どのようにして今まで生きてこれたのでしょう。少なくとも赤ちゃん時代、たくさんの人からたくさんの世話を受けてきたからこそ今日迎えることができたのだと思うのです。あなたがまだ無力であった時、あなたの世話をする人々を備えてくださった方がいます。それが神です。あなたの人生を良き方が支配していると思うなら、心配事も随分小さくなっていくのではないでしょうか。第二に、聖書の神は恵みの神です。では恵みとは何でしょう。弱いところに力を表す働きです。壊れたものに修復の力を注ぐ働きのことです。貧しいものに助けを注ぐ神の性質のことです。神は弱いところに喜んで助けを与える神なんですね。昨年の流行語の一つに親ガチャというのがありました。これは一種の宿命論です。人生は生まれた環境や生まれ持った能力で決まるという、そういう認識に立っています。誰だって経済的にも能力的にも豊かな親から生まれたい。しかし子供はどの親から生まれるかということは選べない。人生というのはスタートの時点で運任せだという、実に物悲しい人生観です。確かに人間は不平等に生まれているようにも見えます。そもそも経済大国の日本で生まれるか、治安が安定していないアフガニスタンやシリアで生まれるかによって、随分異なる少年少女時代を迎えることになると思うのです。ところが人生はそれだけでは決まりません。神は虐げられているもの、弱いもの、壊れているものに特別に力を注ぎ祝福を与える神です。このような人生観に立つ人は、人生を決して投げやりな態度ではいきません。弱ければ弱いほどそこに神の力はふんだんに働くと信じるからです。そしてそのように信じる人にチャンスが見えてくるのです。第三に、キリストは人の不安の最大理由である死を解決した方であるからです。どんなに大きな家に住み、たくさんの車を持ち、多くのものを持っている人でも、入院するとき病院に持っていけるのはキャリーバッグ一つだけです。人が死んで神の前に立つとき、すべてのものはこの世に置いていかなければなりません。死後の世界に持っていけるのはあなたの人格だけです。神の前に立ったとき、罪がどこにもない人間は一人もいません。神の前にすべての人は罪人です。そして罪ある者は神の国に入ることができないのです。しかし神は私たちの罪を許すためにイエス・キリストを救い主として送ってくださいました。キリストはあなたの身代わりとなって2000年前に十字架の上で罰を受けて死んでくださったのです。そしてあなたの罪に対する完璧な償いを成し終えてくださいました。神はこのキリストの身代わりの死を受け入れたことの印として、キリストを3日後に復活させられたのです。つまりあなたの罪の許しはすでに終わっているのです。あとはあなたがこの罪の許しを受け取るだけで良いのです。昨年、大分県佐伯市内のローソンで販売されたメガビッグというスポーツくじで1等12億円の当選券が出たんです。ところが当選者が現れませんでした。宝くじは当選発表から1年で時効になり、受け取る権利は消滅してしまうのです。それで当選者探しにマスコミが動き、方々に呼びかけたのですが、残念なことにとうとう現れなかったんですね。そしてこれは実はよくあることだというんです。昨年1年間で受け取りに来なかった当選賞金は128億円、この10年間で1600億円も受け取られないままに終わっているというのです。神は全人類に 罪の許しの当選発表をなさいました。しかしそれは受け取りに来た人たちだけが自分のものとすることができるのです。受け取りの方法はただ一つ、キリストが自分の罪のために死なれたこと、墓に葬られたこと、三日目に復活されたことを信じ、イエスを自分の救い主として告白することなのです。ぜひこのイエスキリストを信じ告白なさってください。心からお勧めいたします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。